ちは。今日はですね、ちょっと突然の告知になってしまったんですが、インスタライブをしていきたいと思います。なんか一人でライブをするのが久しぶりでちょっと緊張しますが、始めていきたいと思います。今日のテーマはですね、頭では分かっているのに続かない人へ、習慣化の前に大切な人、大切なことというテーマでお話をします。皆さんは意識したいのにできないこと、習慣化できないこと、またはやめたいのにやめられないことってありますか？例えばこう甘いスイーツとかお酒とかを、まあ、今日はね、もう頑張ったご褒美だって思って最初はそうやって食べたり飲んだりしてたのが、いつの間にかもう毎日の習慣になって、もうなきゃやってらんないものみたいな感じになっていたりとか、あとは食事をね、腹八分目で我慢することとか、よく噛んで食べること、運動を習慣にすること、あとはスマホをダラダラ見ないとか、あとは瞑想、ジャーナリング、あとはお家をきれいに整えるとかね。どうでしょうか、皆さん、いろいろやりたいのにできてない、ね、続けたいのに続かないということあったらぜひ教えてください。あ、皆さん入ってきてくれてありがとうございます。あ、聖子さん、香里さん、ちょうど見れました、だって嬉しい、タイミングがあってようこそ嬉しいです、来てくださって、こんにちは、ありがとうございます。そうそうね、なかなかそう習慣化ってね、たくさん習慣化の方法はあるけれど難しいことってありますよね。そう、私もこれまで学んできて、でそしてたくさんの方からそのお悩みっていうのを聞かせていただく中で、その続けられない理由とか、その行動が変わらないっていうその理由って、やっぱこれだよなっていうことがね、ちょっと分かってきたので、そんなことをお話ししたいと思います。結論から言うとですね、その頭では分かってるのに続けられないのは、一般的にこうだよねとか、こうした方がいいよねっていうことじゃなくて、自分だけのやる理由っていうのが曖昧だから、これだと思います。なんかちょっとピンとこないかもしれないので、詳しくお話をしていきますね。そう、今も言ったけど、その習慣化の方法ってね、もういろいろありますよね。例えば、小さな、もうベビーステップで小さな一歩から始めるとか、あとは固定化する、もう曜日とか時間をもうこうやって毎週これっていう風に決めるとか、すでに何もう習慣になっている何かに新しい習慣をくっつけるとか、あとは環境を変えるとかね、いろんな方法があると思うんですけど、まあ、きっとこういうのってもう調べれば一瞬でね、チャッピーが教えてくれるし、ノウハウ的なことはね、もうみんな調べたらいくらでも出てきますよね。でそれをやってみるんだけど、で 2,3 日は続いても結局また元に戻ってしまうとか、誘惑に負けちゃうみたいなね、ことがあると思うんですね。でそういう時に、あ、やっぱ私ってもう意志が弱いなとかね、自分を責めがちなんですけど、私はそれだけじゃないと思っています。で例えばじゃあ例を挙げると、じゃあ運動をしよう、運動不足だから、じゃあ、YouTube で毎日こうなんかエクササイズ動画みたいなのをやろうって決めたとしますよね。でもそれはやっぱ体のために、まあ、運動不足だから、運動不足解消のために、必要だとか、まあ、あとはダイエットしたいから、運動しようとか、そういう理由で、まあ、やらないとなと思って目標を立てる。でもそうやって人ってその健康にいいからっていうことだけでは変われないっていうことなんですよね。私たちの脳って3つ大きな特徴があります。1つ目の特徴は、自分にとって本当に必要だって思ったことにしか私たちの脳ってエネルギーを使えないっていうことがあるんですよね。1日に私たちの脳ってもう何万回も思考をするっていうふうに言われてます。だからこう常に脳みそがフル回転なんですよね。もうそれだけ情報処理をずっとしている。でその中で本当にこうなんとなくこれがいいよとか、こうするべきっていうよりも、自分は絶対これをやりたいっていうふうな、もう 強い理由がないと動けません。で実際これをね、私の発信普段見てくださってる方も、ね、仕事に育児に家のことにってすごく忙しい方ばかりだと思います。でそういった中でやっぱり絶対自分はこれをやる必要があるっていうふうに脳が感じないと動けないということがあるんですよね。2つ目の脳の特徴は変化を嫌う、ね、これ聞いたことある方も多いと思うんですが、もう脳って基本的にいつも通りっていうのが大好きなんですね。でよくコンフォートゾーンとかっても言われるけど、その心地いい状態、変わらない状態っていうのが安心感を覚えるし、でその変化するってやっぱエネルギーを使うじゃないですか、よこいしょってね。でそれにやっぱすごく変化っていうところで、あ、ちょっとなんか苦しいなって、めんどくさいなって感じたりとか、あとは未知なこと、やっぱ変わるってその未知なところに踏み出すことなので、未知イコールなんか危険みたいなことをね、もう潜在的に私たちは感じたりします。はい、そうだから慣れてる状態を維持しようとするし、まあ今じゃなくてもいいかって、また今度でいいかっていう風になりがちなんですよね。はい、そして3つ目の脳の仕組みはですね、私たちの脳は未来よりも、目の前の快楽を優先するということがあります。未来のメリットよりもこう今すぐ得られる快感にこう強く反応するんですよね。例えば、食べ物とかで言うとね、すごく分かりやすいんですけど、糖質の多いものとか脂肪分が高いものはもう本当にこう美味しいとかね、嬉しいっていう強い快楽をね、私たちに与えてくれるので、じゃあ例えば目の前にジャンクフード、もうポテトがありました。でこれはもう食べて太っちゃうかなって思うんだけど、やっぱもう食べた瞬間には美味しいってね、感じるから、もうそれが止まらなくなるみたいなことがね起きてきます。なのでさっきの例に戻ると、運動は大切だって、健康にいいらしいみたいな、ダイエットした方がいいって思う、それぐらいだと続かないんですよね。自分にとって運動するっていうことでどんな未来が待っているのかとか、じゃあそのダイエットしたい、痩せたいっていうことも、痩せて、じゃあその先にどんな状態、その痩せた自分でどういうことができるのか、自分にこう痩せてね、自信が持てたとしたらどんな毎日が送れるのか、何が変われるのか、なんかそこをね、ありありとイメージするっていうことがとっても大事になってきます。そう、あとはね、すっごいこれ多くいただいたのが、そのスマホをダラダラ見る癖がなかなか見れませんっていう声をね、めちゃくちゃいただくし、私もすっごいわかるんですよね。で、それはもう今ね、その AI があなたこれ好きでしょっていうのをもうどんどん見せてくるから、それをこう本当に意志の力で、こう線引きをするってすごい難しいですよね。でもこれもさっきと一緒で、脳の仕組みっていうところで、SNS とかをね、じゃあ見るとやっぱ情報をキャッチできるとか、暇を埋められるとか、なんかこう不安を紛らわせられるとかね、そういうことで、脳が勝手にそういうスマホを見ることが必要なことだというふうに位置づけをしてると、やっぱ無意識にでも見ちゃうんですよね。だからスマホを見ないっていうことが自分にとってなぜ大切かっていうのに自分が腹落ちできてないと、つながっていないと、やっぱり行動は変わりにくいです。そう、あとはその変化を嫌うっていうところでも、やっぱね、こう毎日寝る前にベッドまでね、スマホ持ち込んでこう暗闇でずっとスクロールして寝落ちするみたいなこと、夜更かしするっていうのが毎日の習慣になってると、それをやっぱり維持しようとするっていうのもあったりとか、どうしてもその早く寝た未来の自分よりも、その、ね、今目の前のこうスマホも魅力的な情報がどんどん入ってくる、楽しいっていうその短い強い刺激を、優先させてしまうっていうのがあります。そうだから、その続けることを難しくさせてる理由っていうのはちゃんとあるっていうのをね、まず知ってほしいなと思います。そうなので、じゃあここからどうやって自分だけのやる理由っていうのを見つけられるかっていうところなんですけど、 何をしたいかとかね、その行動目的よりも日々自分がどうありたいかとか、自分の理想の状態っていうのを明確にする、これがねとっても大事ですね。また難しいこと言ってきたよってね思ったかもしれないですが、本当にねここが私はすごく昔抜けていて、こういう毎日を送りたいなとか、こんな自分でありたいなっていうことがあると、あるかないかで本当にこう目の前の選択っていうのが変わっていくんですよね。例えば、すっきり朝目覚めて、じゃあ子供たちにね元気にいってらっしゃいって送り出して、で学校から子供たち帰ってきたら、夕方もね宿題とかこうやりたいことをなんかこう片手間じゃなくてちゃんとこうおへそ向けて、付き合ってあげられる自分で余白のあるお母さんでいたいなとか、常に何かに追われている、時間に追われているような感覚じゃなくて、こうトゥードゥを毎日もう片っ端からこなすみたいな生活じゃなくて、自分のペースっていうのを大切にしながら、こう仕事もプライベートも自分で選べてる、組み立てられている感覚っていうのを感じたいなとかね。あとはそうですね、疲れ切って毎日も家族にイライラしたりとか、寝落ち、疲れてもそのままベッドで寝落ちするみたいな毎日から抜け出して、ああもう今日もいい日だったなって、平和だったなって思って感じながら眠りにつきたいとか、皆さんはこういうイメージ、どんなイメージがありますか？私の場合だったらね、これ手帳にちょっと書いてるんですけど、例えば、いつも軽やかで楽しそうな人でありたい、私が笑顔でいることが家族の安心になり、溢れた分を周りや社会に循環させていきたいっていうことだったりとか、と私の元に行くと、世界が広がりそうとか、本来の自分を取り戻せそうっていうふうに一歩踏み出せる、そんなふうに感じてもらえる自分でありたいなとか、あとは子どもたちが大人になるって楽しいんだって、そのままの自分でいいって思えるような背中を見せていきたい、そんな風なねことを私はそれを、ね、毎日手帳に書いてそれをみんなに返しているんですが、こういうでもありたい自分っていうのにでいるためにはやっぱり健康っていうのが土台になってくるので、 でもこういうものがあるとやっぱり自分の、例えば栄養になるものをちゃんと体に取り入れたいなって思うし、体も動かしてこう筋力をね衰えないようにしてたいなとか思うし、誰と付き合うかとか、どんな時間の使い方をするかとか、そういうことがね、この自分がどうありたいかっていうのがちゃんと握れている時って、やっぱいろんなこうことをねちゃんと意図を持って選べるようになっていくんですよね。伝わりますか？なんかすごい説明が下手くそなんですけど、そうなのだから、私はそうやって、このねありたい自分っていうのも見つけるまで、毎年毎年変わっていくものではあるし、これっていうのはないんですけど、見つけるのにはすごい時間がかかったし、そんなすぐに私はこう行きたいとかそんなこと全然浮かばなかったんですけど、もうそういうなんか自分の内側の声をこう聞く練習とか、何を考えてるのか、自分が本当はどうしたいのかみたいなのを、いろんな方との対話とかも通して自分自己理解というのを深めていた中で、練習していくうちにそう惰性で選ばなくなってきた。なんかこう目の前の快楽だけに溺れて、そうやって後悔するっていうことがなくなっていきました。私たちって本当にこうその感情、自分が得たい感情を味わいたいって思った時に初めて行動が変わると思うんですよね。もっとちゃんとしなきゃとか、あの人はこうやってるとか、周りみんなやってるから、これが正解らしいみたいな、そういう他人軸とかこうすべきみたいな時で動いてると、やっぱり何かを達成してもなんか満たされなかったりとか、そもそもその行動が続かないっていうことになっていってしまいます。で、 そうやってがむしゃらに動いてる途中で、あれなんか私何のためにこんな頑張ってんだっけみたいな、そんな風にね、自分を見失ってしまうことももう多々私はありました。なので私はその習慣を変える前に必要なのは、その習慣化の方法とかノウハウを、詰め込むよりも、私はどう生きたいのかを知ることだと思っています。ね、そのどんな毎日を送りたいのか、どんな感覚感情を味わいながら生きていきたいのか、どんな人でありたいのか、もう本当こういうのって壮大なテーマでね、なかなか難しいんですけど、ここをちゃんと自己認識していくと、食事も運動も睡眠も、あとは仕事に対する向き合い方とか時間の使い方とかね、こういったことがその理想の自分に近づくための選択っていう風に変わっていくし、かつこう周りの声とかもういろんな氾濫する情報とかに揺さぶられにくくなっていきます。そう、もちろんね、この疲れていたりとか余裕がない時ほど、その目の前の快楽に流されやすいです。私だって全然流されること今でもありますね。その疲れてたら甘いものだって食べたくなるし、もう何もやる気出ない日はね、もうソファーでゴロンってなってスマホをねいじりたくもなるし、でもそういう時に大切なのは、あーもういいかって、もうダメだ、もう振り出しに戻るっていう風に止まっちゃうんじゃなくって、あそうだ、私はどうありたいんだっけ、どんな自分で生きていきたいんだっけっていうのを毎回毎回思い出して、その自分の真ん中に戻って、またその習慣を取り戻していくこと、うん、っていうことをね、大事だなと思っています。なのでその何か習慣が難しいとか、あなんかついまた習慣から遠ざかりそうってなった時は、その目の前のことをするよりも未来の自分がこれは喜ぶ選択なのかなっていうのを毎回自分に問うっていうこともね、私は大事にしていたりします。はい、そんなことを今日はお伝えしたくなりました。なので今日のお話をちょっとまとめるとですね、習慣にできないこと、その理由っていうのは、健康のためとかね、そういうこれはやった方がいいよみたいな、その一般論だけでは私たちは続けることはできない、行動には移せない、それは脳の仕組みっていうのがちゃんとあって、まずは本当に必要だって感じたことにしか私たちは意識を向けないっていうことがある、2つ目は私たちの脳は変化を嫌う、そして3つ目は未来よりも目の前の快楽を優先するっていうね、その脳の仕組みがあるからなかなか習慣にできない。だからこそ自分だけの明確なやる理由、その強い動機っていうのを持つのが必要で、それを、その理由っていうのはどんな自分でありたいか、そこを、ありありとイメージするっていうことが大事だよというお話でした。そう、本当にこういうね、どうありたいかとかって正解はないし、こう誰かに決められるものでもなくって、自分でこう選んでいけるものなので、だからこう本当に一度きりのこの人生を、周りの目を気にしたりとか人と比べたりっていうことじゃなくて、自分の感覚を信じながら選んで進んでいってもらえたらなと思います。はい、という感じでした。なんか今入ってきてくださった方もありがとうございます。はい、最後に一つお知らせをさせてください。今日ねその習慣化っていうところで、どう生きたいのかとか、どんな自分でありたいのかみたいな話をしましたけど、本当にこういうのってね、一人で考えても出てこなかったりします。私もね、ノートを開いて机に向かって延々と考えていたけどね、出てこないんですよこれだからそれってやっぱりね、こう忙しさとか、もういろんな、情報、人の他人の価値観みたいな中で埋もれていると、知らないうちに私たちの自分の中にある本当の願いとか、何に幸せを感じるのか、何が好きかみたいな、そういうね、感覚がどんどん鈍っていくんですよね。そうで、プラス自分の心とか体に余裕がないと、そういううちに秘めている 願望みたいなところも自分で気づきづらくなっていきます。睡眠不足だったり、ストレスでもう頭が、ね、いっぱいだったり、パートナーと関係がなんか、ね、ピリついてたり、ホルモンバランスとか自律神経が乱れていたりとか、こういうことが起こってくると、私たちってどうしてもそのもう今を乗り切ることだけで精一杯になってしまうんですよね。だからこそ、食事、運動、セルフケア、人間関係、働き方、キャリア、住環境とかね、それを全部の一つのつながりとしてホリスティックに包括的に、自分を整えながら、そのどう生きたいのかっていうね、そこの一番コアな部分にを見つけていくっていうね、プログラムをですね、来月からスタートします。これ3ヶ月のプログラムなんですが、内容としては、その3ヶ月間ですね、毎週週に1回動画を配信していきます。でその毎週のテーマごとにワークがあるので、それをそれぞれ進めてもらって、で、そのやってみた結果だったりとか気づきっていうのを専用のコミュニティがあるので、そこでシェアしていただきます。まあ、これは強制じゃないんですけど。であとは月に一度対面でのグループコーチングっていうのが、あります。そこでは、まあ、現状を、ね、把握したりとか、今の課題を整理したり、まあ、じゃあ次の1ヶ月をどういうふうに過ごしていくかみたいなことをね、みんなで話していきます。はい。で、今公式 LINE から先行でご案内をしていて、今あと3名様ご案内ができます。なのでちょっとご興味ある方はですね、プロフィールのリンクから、公式 LINE の、に飛べますので、そこからプログラムと送っていただければ、詳細をお送りさせていただきます。なんかこうちょっと LINE は嫌だわっていう方は、インスタグラムの DM でも構いませんので、お気軽にメッセージいただけたらと思います。はい。ということで、お昼の忙しい時間帯にリアルタイムで見てくださった方、ありがとうございました。ハートもいただいて嬉しいです。はい。ちょっとなんかね、一人のライブってすごい難しいですね。上手に喋れてたかわからないんですが、今日はその習慣化っていうところで、習慣化の前に大切なことっていうのをお伝えしたくて、こんなテーマでお話をさせていただきました。今日もね、最後までちょっとアーカイブもね、ちょっとだけ残したいと思うので、アーカイブで見てくださった方もありがとうございました。それでは素敵な午後をお過ごしください。さよなら。